震災の原因という言語はいろいろに解釈される。多くの場合には、その地震が某火山の活動に起因するとか、あるいは某断層における地滑りに起因するとかいうようなことが一通り分かれば、それで普通の原因追求欲が満足されるようである。そして、その上に、その地滑りなら地滑りが、いかなる形状の断層に沿って、幾メートルの距離だけ移動したというようなことが分かれば、それで万事は解決されたごとく考える人もある。これは原因の第一段階である。しかし、いかなるメカニズムでその火山のその時の活動が起こったか、またいかなる力の作用でその地滑りを生じたかを考えてみることはできる。これに対する答えとしては、さらにいろいろな学説や憶説が提出されうる。これが原因の第二段階である。例えば、地殻の一部分に近々の圧力なり、歪力なりが集積したために起こったものであるという判断である。これらの学説が仮に正しいとしたときに、さらに次の問題が起こる。すなわち、地殻のその特別の局部に、そのような特別の歪力を起こすに至ったのはなぜかということである。これが原因の第三段階である。問題がここまで進んでくると、それはもはや単なる地震のみの問題ではなくなり、地殻の物理学、あるいは地球物理学の問題となってくるのである。地震の原因を追求して、現象の真核に触れるがためには、結局、ここまで行かなければならないはずだと思われる。地球の物理を明らかにしないで、地震や火山の現象のみの研究をするのは、ことによると、人体の生理を明らかにせずして、単に皮膚の吹き出物だけを研究しようとするようなものかもしれない。地震の根本的研究は、すなわち地球、特に地殻の研究ということになる。本当の地震学は、これを地球物理学の一章として見たときに、初めて成立するものではあるまい。